さあ今日もイエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。今日は小さな朗読会シリーズの第113回です。キャスリン・ボッサク、有賀英子役、母と子の聖書、旧約上より第13章、その1、ある奴隷の話、その2、ある約束をお送りします。ロトとアブラムとが別れた後で、神様はアブラムに現れ、できるだけ北、南、東、西を見るように言われました。そして見える限りの土地を神様はアブラムとその子供に与えると約束されました。神様はまたアブラムに地の塵ほど多くの子孫を約束されました。ところで神様はこのような約束をされたものの、その頃アブラムには一人も子供がいませんでした。アブラムももう若くありません。皆さんも知っているように、年を取ると子供は生まれません。ですから、まだ子供さえないのに、自分に地の塵ほども大勢の子孫が与えられる、という神様の約束を知って、アブラムは不思議に思ったことでしょう。しかし、神様は何でもおできになることをアブラムは知っていたので、神様は約束を果たされるとアブラムは信じました。しかし、次の折に神様が同じ約束を繰り返されたときには、アブラムはつい、あなたは私にまだ子を賜らないと言ってしまいました。そのとき神様は、アブラムを暗い夜空のもとに立たせ、空の星を見て、数えられるものなら数えてみよと言われました。そして神様は、あなたの子孫はあのようになると約束されました。アブラムは心から神様の言われたことを信じました。神様は、私たちにも同じことを要求されます。それは、神様が聖書に書かれたことを全部信じることです。聖書は神様の本です。私たちが貧しい人に自分の持ち物を全部あげてしまっても、聖書の言っていることを信じなければ、神様は喜ばれません。非常に信じにくい立場にありながら、アブラムは神様を信じたので、神様はアブラムを大変愛されました。アブラムの子孫はエジプトの川、つまりナイル川からユーフラテスの大河までの土地全部を持つようになると神様は言われました。さて、アブラムの妻サライは、自分に子供のできないことを大層悲しく思いました。そして自分は子供を産むには年を取りすぎていると思って、アブラムに、神様は私に子供をくださいませんから、あなたは私の女中のハガルと結婚する方が良いでしょう。神様は、あるいはあなたと彼女の間に子供をくださるかもしれません、と言いました。アブラムも、サライの考えを明暗だと思いました。この方法を通して、長い間約束されている子供が与えられるのかもしれません。そこでアブラムは、ハガルと結婚しました。しかし後になって、サライは後悔しました。ハガルは、サライに対して失礼な態度をとるようになり、サライを主人と思わないような振る舞いをし始めたからです。サライはアブラムに、ハガルが近頃ぶしつけになったと言いつけました。アブラムは、ぶしつけならハガルを懲らしめてもよい、とサライに言いました。サライは厳しくハガルを罰したため、ハガルは遠くの砂漠まで逃げていきました。砂漠はハガルにとって危険な場所でした。野獣もいれば、時には強盗もいました。しかし神様は、終始ハガルを守られて、彼女のところへ天から天使を使わされました。 ハガルは泉を見つけて、そのそばに座りました。暑い国では、水はとても大切です。天使はハガルに、あなたはどこから来たのですか？またどこへ行くのですか？と尋ねました。ハガルは、私は女主人サライの顔を避けて逃げているのです、と答えました。天使は、あなたは女主人のもとに帰って、従順に仕えなさい、と命じました。そして天使は、ハガルに男の子の与えられることを約束し、神様が彼女の苦しみに耳を貸されたので、その子をイシマエルと名付けるように言いました。イシマエルという名前は、神様は聞かれるという意味です。天使の言葉を聞いて、ハガルは大変慰められました。神様が守ってくださっていることを知ったからです。そこでハガルは、あなたは私を見ておられる神様です、と言いました。ハガルは家に戻りました。間もなく男の子が生まれました。彼はアブラムの子でもありました。アブラムは天使の言いつけ通り、この子をイシマエルと名付けました。イシマエルが生まれたとき、アブラムは86歳でした。アブラムは長いこと約束された息子を神様が与えてくださったと思いましたし、ハガルも子供が生まれてとても幸福でした。アブラムが神様を忘れることのないように、神様は何回も来られてアブラムと話をされました。ある日、イシマエルが13歳で、アブラムが99歳の時、主はまたアブラムに現れました。アブラムはもう子供もできないような老人でしたし、その妻サライも90歳でした。神様はアブラムに、私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全き者であれ、と言われました。アブラムはひれ伏しました。その間も神様はなお語り続け、神様がアブラムと共にあること、アブラムが多くの国の父となること、彼の名はもはやアブラムではなく、多くの国の父という意味を持つアブラハムになることを伝えられました。サライの名も王妃という意味のサラに変えられました。それから、アブラハムを非常に驚かせることを神様は言われました。アブラハムは、イシマエルが神様の約束された子であると思い、もう一人子供の与えられるなどとは考えてもいませんでした。それなのに翌年、アブラハムとサラに子供を授けると神様は約束されたのです。アブラハムは驚きのあまり、笑って、100歳の者にどうして子が生まれましょう。サラはまた90歳にもなって、どうして産むことができましょうか、と尋ねました。神様は、確かにあなたの妻サラは男の子を産むでしょう。名をイサクと名付けなさい、と言われました。また、私はイシマエルも祝福しよう。彼は12人の子を産み、それぞれに君主になる。私は彼を大きな国としよう。しかし、私の契約を結ぶ子はイサクである、と言われました。神様は、アブラハムとサラに男の子を授ける約束を繰り返されました。ある日、アブラハムが天幕の入り口に座って休んでいるとき、目を上げてみると、三人の人がそばに立っていました。アブラハムは、直ちに、これは人でなく、天使であること。またその一人が神であることを見抜きました。彼は急いで立って、そのもとに行き、丁寧に地にひれ伏しました。そして、我が主よ、私のもとに来て、おとどまりください。たらいに水を取ってこさせますから、足をお洗いください、と言いました。この暑い国では、皆サンダルを履き、 熱い砂の上を歩くので、足がとても熱くなり汚れるのでした。礼儀正しい人なら、一番に客の足を洗うものです。アブラハムは客人に、この木の下でお休みください。私は一口のパンを取ってきます。旅の疲れを治してください、と言いました。客人たちは、はい、お言葉通りにしてください、と答えました。アブラハムは急いでサラの天幕に行き、お客があるから、急いでおいしいお菓子を焼くようにと言いつけました。それから、牛の群れに行き、柔らかい格子を選び、召使いの一人に渡して、これを殺して上手に料理し、できるだけ早くお客様に出しなさい、と言いつけました。肉が料理され、菓子が焼けると、木の下にいるアブラハムのもとに、召使いがそれを運んできました。アブラハムは牛乳とバターも備えていたので、これを客の前に出すと、お客は食べました。その頃は、礼儀正しい婦人は男の人のいるところに出ない風習だったので、サラは客のところに出てきませんでした。しかし、客の後ろにある天幕の入り口に立てば、サラは彼らを見ることができましたし、彼らの言うことも聞こえました。見も知らない客人は珍しかったので、サラは耳を澄ましていました。彼らは誰なのか、何のために来たのかと、いぶかったのです。そのうちの一人が、あなたの妻サラはどこにいますか?と尋ねました。アブラハムは、天幕の中です、と答えました。神様は、来年あなたの妻、サラに男の子を授けましょう、と約束されました。入り口にいてこれを聞いたサラは、私はこんなに年を取り、主人もまた老いているのに、私に子供の楽しみがありえましょうか、と独り言を言って笑いました。サラは神様の言葉が信じられなくて笑ったのです。主はアブラハムに、サラはなぜ笑ったのか、主にとって不可能なことがありましょうか、来年男の子を授けます、と言われました。サラは天幕から出てきて、私は笑いません、と言いました。恐ろしかったからです。主は、いいや、あなたは笑いました、と言われました。神様は、私たちの言うこと、することのすべてを知っておられます。今日のほほえみトーク、母と子の聖書、旧約物語いかがでしたか?さて、このお話、旧約聖書の最初のところの世界の初めが CD にまとまりました。旧約聖書の第一週です。ご希望の方にプレゼントいたします。宛先は郵便番号 101-8691。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番。微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。